改めましておはようございます。それでは第2四半期の決算説明会につきまして、あらかたお話をさせていただきました。後で、皆様方からのご質問をお受けしたいというふうに思います。はい、次お願いします。はい、トップラインでございますが1682億ということで、情報修正を一旦いたしました。7月にその上期予想から、ほぼオントラック 0.1% の増ということでございます。それから HIV フランチャイズのロイヤリティでございますが571億、23.5% の増でございます。2月にビクタビーが出て以来ですね、HIV のフランチャイズ、特に B 部社の伸びがかなり鈍化するのではないかというご懸念もマーケットで終わりになられたようですが、堅調に推移しております。私どもの年商の計画だいたい20から 25% の間ぐらいだろうというところに着地をしたということで、ご覧になっていただきますように Q2 の326億というのは今までの最高値でございます。その後も手法ベースではほぼほぼフラットビクタビーと分け合ってるのかなというふうに思っております。はい。で、利益項目でございますが、営業利益573億で、対前年 2.8% の増、経常利益が701億で 6.8%、純利益が579億ということで対前年 15%、右側にございますように、過去最高益を更新しております。国内で、クレストール、あるいはイルベタンファミリーのジェネリックがかなり出てくることで、実際に対前年で235億ほどのマイナスになっておりまして、特にクレストールは 75% ぐらいジェネリックに置き換わってしまっていると。さすがに今回は、トップライン、特に上期はしんどいだろうと。それに加えまして、ある程度、2019年以降の投資もしなければいけないということで、戦略的事業投資という、枠組みで200億、上期250億、下期に50億というのを、持っていたものですから、上期に関しては現役やむなしという公表させていただいたんですが、なんとか増益を確保することができたというところでございます。はい。ということで、右側でございますが、売上は40億ほど足りなかったと、対前年でいうことでございますが、利益項目については、それぞれ15億、45億、76億。純利益が大きくなっておりますのは、ご承知の通り、第一クォーターに B 部社からの配当が少し、スレッショールドの関係で多めになっておりますので、配当が増えるということは、実効税率が私どもにとっては下がるということで、大きな利益の増分になったということでございます。はい。PL でございますが、こちらは左から4行目の対上期の進捗率でお話をさせていただきたいと思いますが、売上高がほぼ100に対しまして、売上原価が 93.3。上期の予想が硬すぎたんではないかというご批判は、甘んじて受けさせていただきますが、やはり国内のクレストール、イルベタン、それから薬価が切り下がったことによりまして、その他品目、このあたりの売上が下がっておりますが、どちらかというとそちらが原価が高い品目が多いということで、93.3% の対上期進捗率、売上高総利益が 101.4% ということで、売上高の増分よりも大きくなっているということでございます。コストの方でございますが、92.2、販管費が 91.4、研究開発が 93.1 ということで、こちらもかなり固めに着陸したように思いますが、右側をご覧になっていただきますと、販管費、一般管理費、トータルとしてはほぼ100億の増分になっておりまして、特に戦略的事業投資131億ということで、こちらは大きくなっているということでございます。後でご説明申し上げますが、上期に我々ディールをまとめる予定だった4つ、すべて予定通りに行きましたが、いろいろタフな交渉もさせていただきましたので、お金についてはちょっと低めに、着地したということでございます。 ということで、営業利益が573、対上期の進捗率で約120、純利益が579で、こちらも120ということでございます。はい。で、こちらがいつものように、対前年比較、あるいは対上期予想ということでございますが、まあ、売上高、さすがに、まあ、社内的には40億惜しかったなと、もうちょっと頑張ればという、まあ、話はあったんですが、まあ、さすがに、クレストールイルベタンの分は埋めきれなかったと。まあ、一方で、ゾフルザに関する露出者からの収入が、まあ、いろんな意味で前倒しになっておりますので、まあ、ここで、助けられたということでございます。それから、販管費、一般管理費、まあ、少し、まあ、積み増しをしてですね、新製品の、まあ、最大化に向けて、まあ、投資をさせていただいたということでございます。まあ、営業外につきましては、まあ、配当金ということで、特別損益にですね、C&O 社の工場の売却でございます。これは取られるかもしれませんが、南京市にあります旧工場、南京市からですね、まあ、出てきなさいと、買ってあげるからと、いうふうに言われたんですが、4年かかりましてですね、最後の最後まで、本当に買ってくれるのかと疑ってたんですが、まあ、最終的には、まあ、買っていただけたということで、特別利益に、まあ、計上させていただいたということでございまして、対上期予想という点では、まあ、ほぼほぼ、まあ、90から93の間ぐらいで着地をしたということでございます。はい。売上高でございますが、国内の医療用医薬品232億の減、一番右側でございます。まあ、こちらはクレストールイルベタンで、まあ、215億ほどのマイナス、それからその他品目もございますので、まあ、薬価改定並びにジェネリックでほとんどやられていると。後でご説明申し上げますが、新製品については比較的堅調に伸びているというふうに認識をしておりますが、埋めきれなかったということでございます。海外子会社、塩野義インクでございますが、こちらは40億のスインプロイクの、まあ、一時金に加えましてですね、もともとはパラデューとかなりアグレッシブにやっていこうということで、販管費部分も考えていたんですが、まあ、そちらも自社で、MR を雇ってやってるということで、まあ、少しモデストになってるということでございます。製造自宅を大きく減じているように見えますが、これは3月末にですね、B 部社からのリクエストに基づきまして、ドルテグラビルの出荷を全部しておりますので、まあ、我々とすると通常の範囲というふうに思っております。ロイヤリティ収入 HIV フランチャイズがプラス109億。その他ということで、まあ、上期予想で210に対して242、プラス32でございますが、もうこれはほとんど露出者からの、まあ、臨床試験の、まあ、我々が肩代わりをした分の、まあ、ご褒美と、申請のマイルストーンということでございます。はい。こちらももう繰り返しになりますので飛ばさせていきますが、まあ、比較的堅調な決算であったというふうに今考えているところでございます。はい。こちらご覧になっていただきますと、サインバルタ、まあもちろん対上期の進捗率で 98.4 と、本当にまあ惜しかったというかですね、不満なんですが、まあただ、約 2% の増、拡大再算定で薬価が 14.4 下がっておりますので、まあボリューム的には 16% 強ぐらい伸びているということで、特にペイン領域、で、比較的好調を維持しているということでございます。まあ、インチュニブにつきましては、約 3.5 倍ということで、こちらは多分通期予想はかなり大きく上回るんではないかと思っておりますが、まあ、今のところは24億というところでございます。ゾフルーザ、4月にインフルエンザがものすごく速やかに収束をいたしまして、マーケットそのものがほとんどなくなってしまったということでございます。まずゾフルーザ、この売上でございますが、データによりますとマーケットシェアが今 65% から 70% の間ぐらいということでございますので、まあ、比較的マーケットのアクセプタンスは、まあ、堅調であるというふうに思っております。なんと言いましても、一番下から3つ、クレストールが168の減、イルベタンが47の減、その他が、まあ、薬価改定もあって37の減ということで、新製品合計としてはプラス20億というところだったんですが、追いつけなかったというところでございます。はい。 まあ、先ほど言いましたように、サインバルタにつきましては、約 16%、インチュニブにつきましても約 3.5 倍と、特に6月1日に4週間処方が、まあ、許容されてからは、先生方からも非常に使いやすいというふうに言っていただいております。まあ、ここに書いてありますように、オピオイド、こちらはシンプロイクは非常に今好調なんですが、オキシコンチン類に関しましては、ジェネリックに、まあ、少しやられているというところでございます。まあ、ただ TR 上への進展は、私どもの予定通りほぼ進んでいると。インフルエンザファミリーにつきましては、まあ、約 65% から 70% ぐらいということで、新製品の売り上げについては、まあ、まあまあであったかなというふうに思います。はい。2018年の基本戦略でございますが、まあ、販売につきましては、国内、比較的プラスではあったんですが、それと米国についてもシンプロイク、ムルプレタ、まあ、自社販売を始めておりまして、ここについては、特にムルプレタのスタートについては、まあ、まあまあかなというふうに思っております。で、あとは、戦略的事業投資、加えて、それ以外の投資ということで、まあ、ゾフルーザー、についてはですね、HR 試験も早く切り上げましたし、かなりコスト的にもですね、早く仕上がった分、まあ、リーズナブルなコストであったということで、まあ自分たちの力でなんとか利益を叩き出そうと。会社全体の雰囲気は、いいものがあるのかなというふうに思っております。はい。ハイリスク試験でございますが、まあほぼほぼ、アザーワイズヘルシー試験と同程度でございました。まあ、今回はですね、この右下にございますように、まあ、これグローバル試験なんですが、極めて B 型が多かったということで、まあ、逆にこのあたりでですね、ゾフルーザーのその特徴というのは、まあ、綺麗に出すことができたのかなというふうに思っております。はい。まあ、こちらもそうなんですが、インフルエンザの利病期間、いわゆる症状につきましてはですね、まあ、ほぼほぼアザワイズヘルシーと同じなんですが、まあ、少しご覧になっていただきますと、カーブ、赤線が少し下を行ってるようには見えるかもしれませんが、まあ、統計的に有意差はないというところでございますが、B 型のみに、ま、限って言いますと、まあ、これはセロタミンビルが B 型にほとんどスペクトラムがない、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども、これは有意差があるということで、下のチョボ3つでございますが、まあ、ウイルスのシェディングについては、まあ、これはアザワイズヘルシーと同じように、まあ、プラセボにもセロタミンビルにも有意がちをしたと。いうことと、インフルエンザ関連合併症、こちらについては、プラセボに対して優位と。FDA が、12月24日のプデューファに対して、10月24日に、まあ、承認をいただけた一番の理由はですね、なんせ、まあ、安全性が安心して見てられるということで、まあ、タミフル、リレンザが、本当に安全だというご評判をいただいておりますので、まあ、それと同等か、もしかしたら若干いいかもというぐらいの安全性を持っているということで、非常に安心感があるということでございます。まあ、ロシュはですね、このデータをもって、重症化合併症を含めたですね、ハイリスクについて、今からレーベルの拡大に、まあ、申請を行う予定というところでございます。はい。まあ、何回も同じことを申し上げてますが、非常に速いスピードで、まあ、エンドフェーズ2以降ですね、プレ MDA ミーティングも、ずっと、まあ、私ども主導でロシュさんが、まあ、一緒に、行くということでやってたんですが、最初の段階からもうちょっと早く行けるかもね、というふうに FDA からもお話をいただいておりましたので、まあ、2ヶ月前倒しの10月24日、承認申請から丸6ヶ月で申請をいただいたと、まあ、FDA も本材について期待しているということでございます。それから一番下でございますが、まあ、ロシュ社が公表した10月だったと思いますが、今後のパイプラインの売上予想という点では、まあ、ピークレベニューとして1000億を超えるということで、まあ、最も大きな売上が期待できる品目の一つというふうに、まあ、ロシアはコミットしてくれているという点については、非常にエンカレージングだというふうに思っております。はい。 ムルプレターでございますが、8月30日から始めております。まあ、非常に少ない MR でですね、なんとか進めておりますんですが、まあ、ライバル品もゼロではないんですが、右下にございますように、まあ、決勝番数に応じた容量の変更がない、あるいは、食事の影響がないと。まあ、このあたりは患者様からすると非常にメリットがある。いうことでですね、このあたりを押して進めていると。まあ、最終的には、セフィデロコール含めて、HP 領域で、販売を確立をしていきたいというふうに考えておりましたので、まあ、これが第1号ということでございます。はい。この4つにつきましては、最初から予定通りでございます。まあ、シリ、ネメシスに関しては、少し将来の研究のパイプラインの充実。まあ、政治に関しましては、ブレイクスルーセラピーに、まあ、デジグネートされている非常に面白い、抗うつ病薬、メカニズムを全く新しいということで、まあ、これについては、私ども非常にエキサイトをしております。まあ、特にサインバルターが2022年以降、ジェネリックが出てくると、いうのが予想されておりますので、そこまでに、まあ、なんとか、これを上昇したい、というふうに思っております。それから、もともと再生医療等製品につきましては、特にES 細胞あるいは iPS 細胞、まあ、製造をどのぐらいのレベルで持ったらいいのかというところもですね、我々の投資案件として、まあ、なかなか議論のあるところでございました。まあ、ただ、これからの医療を考えたときに、細胞治療の経験を持っておくのは非常に重要だろうと。ロートさんがかなり製造に、まあ、努力をされてですね、いいものを、まあ、安価に作っていただけているということで、まあ、これについてはロートさんのフェーズ1を引き継いで、まあ、我々が行っていこうということでございます。はい。それからまあ、あんまりメジャーではないかもしれませんけれども、将来に向けていろんな手を打ったという点では、OTC 領域、塩野義ヘルスケアも、まあ、かなり、動きを、まあ、させていただいておりまして、特に上のロートさんとの事業提携、ある程度株も持っていただいてるんですが、まあ、ボードも送っていただいて、まあ、ロートさんの特に OTC 領域、まあ、目薬パンシロンも含めて、ロートさんもかなりご苦労をされておられますので、まあ、ここについては1たす1が3になるような、なんとか、組み合わせができないかということと同時にですね、まあ、タカラグループの、こちらはもう、ほぼ、通信販売のインフラを丸々欲しい、ということで、これを、まあ、買収をしたということでございます。はい。ということで、18年の業績予想でございます。7月の23日一度修正をさせていただいておりますが、まあ、10月29日、米国承認が前倒し、まあ、一方で、下期に関しては少し投資もしなければいけないだろうと、特に政治のフェーズ1からアーリーフェーズ2の準備ぐらいがちょっとお金がかかるということで、このあたりを増加させながらですね、修正をさせていただいたということでございます。はい。こちらがですね、上期の増額に比べると、修正額が、まあ、かなり固めであるということで、さすがに保守的すぎるんではないかというご批判をいただいているのは十分認識しておりますが、もう我々はそれは当たらないというふうに思っております。まあ、2012年以降、必ず我々は修正予想の上で着地をし続けていると。いうことでございますので、まあ、これから6ヶ月間、何があるかわからない中でですね、ここであれば、まあ、よほどのことがない限り、なんとかなるだろうという数字から出させていただいた上で、まあ、当然、社内的には、相当上を狙うということを、まあ、考えている数字でございます。はい。PL でございますが、後で申し上げますが、販管費、一般管理費につきましては、まあ、販売費を少し増やさせていただいて、研究開発費についてはですね、先ほど言いました150億の上期予算に対して131位で、まあ、着地をしたと。まあ、我々の予想よりも少しセービングできたということで、まあ、こちらを、政治217をはじめとするですね、臨床試験の方に使わせていただいて加速をしていこうというふうに思っております。 まあ、営業利益以降、約45億から40億程度のプラス、一番左側に5月年初に出させていただいたものからすると、まあ、相当大きなプラス、特に系列年が85と、当期純利益が75ということで、5月段階から比べるとかなりいいプラスになっていると。まあ、これをスタートポイントにしながら、もう少し上を狙いたいというふうに、まあ、社内では考えているところでございます。はい。で、事業別売上高、まあ、国内若干届かなかったんですが、下期では、まあ、特にゾフルーザをはじめとしてですね、新製品群が、まあ、それなりに堅調になってくるだろう。一方で、9月から、クレストル AG が出てきてですね、昨年。10、11と、まあ、かなりやられて、12月からは相当ジェネリックが出てきてやられていると。まあ、その影響が一巡するということでございますので、まあ、下期で見ればですね、かなりの増収を狙っているということでございます。それから、塩野義インクでございますが、まあ、特にオスピーナについては、デュシネーと、まあ、紙機の反省を受けてですね、下期にどういうことをするかと、後で出てまいりますが、ドライネス、の承認が取れてまいりますので、まあ、これを契機に頑張っていきたいというふうに思います。その他のロイヤリティ52億というのと、製造受託のプラス8億、これ両方ともゾフルーザーでございます。まあ、特にかなり早めに承認をいただきましたので、私ども11、12、1月の頭ぐらいまでは、さすがにちょっと出ないかなというふうに思って固めに予定を立ててたんですが、まあ、11月の頭ぐらいからロッシュが販売を、まあ、開始するということで、それに基づきまして製剤の輸出、それから承認マイルストーンをかなり早めにいただけるということで、このようにさせていただいております。一応ノートとしては、私どもロイヤリティに関しては3ヶ月遅れでいただいておりますので、まあ、第3四半期、10、12月の売上に基づくロイヤリティというのは2月にいただけることになっているんですが、まあ、11、12とどのぐらいロッシュさん頑張られるかっていうのは、まあ、マーケットのアクセプタンスも含めて、まあ、今のところはなかなか読みにくいということで、今回の下期予想には、ロッシュ社からのロイヤリティは全く含めていないということで、1、3月に関してはですね、ロイヤリティ5月にいただきますので、今年度ではないんですが、まあ、11、12に関しては、売った分だけ2月にロイヤリティいただけるということで、まあ、ここについては、ロッシュさん頑張ってね、というふうに、まあ、我々申し上げているところでございます。はい。はい。少し具体的な計画でございますが、国内事業につきましてはもう新製品に尽きるということで、サインバルタ、インチュニブ、それからインフルエンザファミリー、ここで、特に下期はインフルエンザのシーズンでもありますので、ここでかなり増収を、まあ、考えていこうと。災害事業につきましては、ムルプレータ、それから今年末、12月ですけれども、セフィデロコールの申請を予定通り進める予定でございますので、まあ、HP 領域でムルプレータ、プラスセフィデロコールで、自分たちの、まあ、プレゼンスを確立しながらですね、特に、スインプロイクに関しては今、限定的に、CSO を雇ってやっておりますが、まあ、これについてはもしかするとパートナーが必要なのかなということで、まあ、現在、検討中ということでございます。それから、研究開発7つのプロジェクトプラス政治ということで、今8つのプロジェクトが私どもの中でプライオリティ高いという状況でございますが、まあ、これをできる限り前倒しで進めたい。いうことで、今のところは順調に進んでいるということでございます。はい。ということで、まあ、各品目ごとにデコボコはございますけれども、まあ、新製品でプラス21億ということで、こちらはですね、紙機に届かなかった分を下機で、積み増させていただこうと。はい。国内事業については、私どもの国内事業を今やって、と言ったら変ですけれども、相当元気になっておりまして、まあ、新製品いくら伸ばしても、クレストール、もともと私のピーク時で500億売っておりましたので、まあ、これが 75% いかれてしまうと、新製品をどれだけ伸ばしてもなかなか追いつけないということで、9月ぐらいまではですね、かなりこう、もやもや感が営業でも溜まっていたんですが、やっと自分たちの努力が増収に直結すると、 いうフェーズに、まあ、なってきたということでですね、まあ、やっと今年度の下期以降、来年度にかけてはですね、国内の営業での増収フェーズというのを、まあ、我々考えているところでございます。はい。こういうふうに書いておりますが、とにかく、まあ、4級から1級に関して相当、まあ、特にイルベタン、アイミックスのジェネリック、それからクレストールということで、まあ、やられてきましたので、やっと、やったことが、結果になって現れるフェーズに、国内についてはなったのかなと。私どもの営業は久しぶりに、まあ、ある意味で元気で燃えてるというところでございます。はい。まあ、ということでですね、特に、まあ、ゾフルーザ、サインバルタ、インチュニブ、まあ、こちらが三大の成長領域でございますので、まあ、ここはですね、全員でやるということですが、まあ、ムルプレタとピレスパ、まあ、少し言ってみて、思ってるんですが、かなり先生方が限定されているということで、まあ、私どもあんまり領域別 MR っていうのを考えてなかったんですが、まあ、このムルプレタとピレスパ、非常に重要な品目ですので、まあ、1000人 MR、スペシャリティプロダクト室、を、まあ、新設して、ここで全国レベルで売っていこうと。まあ、少なくともまだ10月、30日ぐらいまでしか経ってませんが、かなりいい手応えを感じているということでございます。はい。それから海外事業ですが、先ほど申し上げたことを、今一度お話をさせていただきますと、シェフィデロコール、まあ、今のままですと、来年の8月ぐらいに承認をいただけるだろうと。いうふうに思っておりますので、まあ、これをどのように販売をしていくかと。それからシンプロイック、まあ、自社販売で行っておりますが、やはりちょっと、病院領域と違うのかな。もちろん、まあ、麻薬そのものの使用が米国でまだ相当サプレスされていますので、まあ、これで、どのぐらいのタイミングからシンプロイック伸びていくかということはあるんですが、まあ、新規パートナーリングを選定しているということと、ムルプレタをスピーナに関しては、やはりトップラインを伸ばしていかないと我々の成長がないということで、ここをかなり力を入れさせていただいております。はい。研究開発7つプラス1ということで、始めておりますが、特に上から5番目217、うつ病うつ状態を目指してフェーズ1を開始と。それ以外のこの7つのプロジェクトについては順調に進んでおりますし、特に上から3つ目の918、難治性外傷、慢性外傷のフェーズ2が、まあ、なんとか年度末に出そうだと。我々も日本国内で臨床試験を計画をして、結構先生方の反応にびっくりしたところがあってですね、すごく患者さん多いよ。っていうふうにおっしゃっておられて、今のところエンロールメントがものすごく順調でございます。まあ我々そんなに患者さんおられるのかなと思ってたんですが、かなり多いということで、少し前倒しぐらいで患者さんのエンロールメント進んでおりまして、まあ、918に関しては年度末までに、まあ、フェーズ2の結果を出せるのかなというふうに思っております。まあ、それからワクチン用のアジュバント、それからペプチド医薬品、まあ、私どもの研究本部の中で、相当、まあ、ミディアムトゥーラージぐらいのモレキュールサイズですけれども、大きなプロジェクトを持っておりまして、実際4月から新しいディビジョン、このラージを取り扱う、ミディアムを取り扱うというところを作っておりまして、まあ、かなり加速しているということでございます。はい。HIV フランチャイズについて少し、まあ、お話をさせていただきます。昨日、ラテ2の168種のデータが出てまいりましたけれども、まあ、この注射剤も含めてですね、フランチャイズ極めて、まあ、良好。特に、まあ、ドルテプラス 3TC については、申請もしておりますし、まあ、バウチャーを使って、早く、まあ、レビューをしていただくということでございますので、まあ、今のところは、ほぼほぼ、まあ、ビッグタビーといい勝負しているというところですが、これから 3TC、DTG が出ていって、カボが出てきてと。まあ、このあたりは正直、我々の競合が、まあ、今のところは追いつけていないという領域でございますので、まあ、差別化ができるのかなというふうに思っております。はい。ということで、2019年、 に DTG3TC が、まあ、出てですね、こちらはジュルーカは、もともとエクスペリエンスのみだったんですが、3TC の合材は新規プラスエクスペリエンス両方ということで、まあ、いけるということでございます。それからまずはカボプラスリルピビリンの1ヶ月、その後2ヶ月への延長と、ラテ2がですね、非常にいいデータでございましたので、まあ、今ナイーブのデータももうすぐ出てくると思いますが、まあ、この注射剤については新しい患者様のオプションということで、非常に注目されているというふうに考えております。はい。まあ、特にまあ、我々 HIV 患者様の気持ち、本当にわかるわけではないとは思いますけれども、まあ、利便性、つまり、まあ、1ヶ月あるいは2ヶ月に一度、まあ、行けばいいということ以上にですね、右の2つ、やっぱり毎日飲むたんびにですね、まあ、自分って HIV の感染者なんだな、ということをリマインドさせられてしまうと、まあ、それがない、ということと、まあ、やっぱり、特にクルバダの予防投与なんかそうなんですけども、まだ、感染してないのに、ずっと、飲んで、そのピルケースを持ち歩かなければいけないと。人からするとですね、もうかかってんのっていうプレッシャーが非常にある中で、まあ、カボのプリベンションについては、今のところ3ヶ月に1遍ぐらいの注射でいいと思いますけれども、まあ、予防も含めてですね、他人に知られない。というところのアンメットメディカルニーズは非常に大きいのかなということで、まあこちらについては、我々の明確な差別化ということで、B部社に押していただいているということでございます。はい。はい。最後、株主還元でございますが、今のところ中間は44円ということで6円の増配とさせていただきます。まあ私ども減配しないということを申し上げておりますので、まあ、昨年の期末配当が44円でございましたので、まあ、今のところは44円を置いて88円ということにしておりますが、まあ、比較的事業が堅調に進展をいたしておりますので、まあ、この62、72、82というふうに進展したときに、いつも期末でですね、もう一度、いろんな意味でレビューをさせていただいて、まあ、配当については考えていこうということでございますので、これについては継続して見ていきたいと思いますし、まあ、自社株が、まあ、これについては継続して、まあ、やってまいりたいというふうに思っております。はい。以上雑白でございますが、決算のご報告とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
それではご質問をお受けいたします。ご質問の前にご所属とお名前を頂戴できればと思います。
シティに山口と申します。よろしくお願いします。一つ目はちょっと復習みたいな質問で恐縮なんですけども、ビーブのところなんですが、まあ、教えていただいているいくつかの情報をまとめると、今後2、3年、マーケットがどうなりそうで、それに対して2剤と注射剤が出てきて、まあ、いろんな見方があるんでしょうが、シェア的に言うと、まあ、どのくらい上がると、まあ、見ておられるのかっていうことと、あと、超足元で言うと、ちょっと解消との対象、足元はちょっと足んないんですけれども、その要因も合わせてご説明いただきましょう。
アメリカのマーケットが、抗 HIV 薬の約3分の2のマーケットを占めておりますので、まあ、価格面でも、米国非常に高いと。特にこの3剤合剤、約3万6千ドルから4万ドル弱ぐらいの価格が現在ついておりますので、年間としては相当の負担になるということで、特にまあ、ジェネリックのですね、ちょうどアトリプラのジェネリックに近いようなもの、これ2錠飲まなきゃいけないんですけれども、出てきてるんですが、ペイヤーサイドがかなり強制的にですね、ジェネリックに変えなさいという動きも、まあ、支払い側としては出てきているというところでございます。正直申し上げると、ギリアドさんも、ビーブも、そんなに簡単に値下げをしたいと、思ってるわけではなくですね、なおかつ、抗 HIV 薬、まあ、いつか耐性出るかもしれないっていう恐怖を常に持ってる中でですね、研究開発領域に全くその投資できないというような、まあ、収益体制になるとかなり厳しいということで、価格面どのぐらいで着地するのかっていうのは難しいんですけども、ただ、一つのターニングポイントは 3TC の合剤だと思っておりまして、もちろん合剤ですから、それなりの手間暇はかかってますが、ただやっぱり、新薬プラス新薬、 まあ、つまりそのビクテグラビルプラス、まあ、デスコビのようなあの価格体系ではなくなる可能性があるだろうということで、まあ、このあたりをどのように B 部社が考えるかと、ものすごく一生懸命考えているようでございますので、まあ、これによって、まあ、価格がもし下がってもですね、この場合にはあのドルテグラビルの有効性安全性の安心感というのは非常に大きゅうございますので、もう丸6年使っているわけですから、まあ、かなりシェアは取れるのかなと。いうことで、まあ、私ども前から申し上げている通り B 部社として、まあ、カボも含めてですね、大体7から8ビリオンぐらいの売上、これはあの価格が維持されることでマーケットシェア25から30%っていう現状が続いた場合であってもですね、あるいは価格がまあ下がるけれどもシェアが40、45と上がっていく場合であっても、まあまあほぼそのあたりで着地するのかなということで、まあ私どものロイヤリティからすると1.5ビリオンドルぐらいをまあ我々のベースとして考えたいということでございます。あの最近の話なんですが、ギリアドさんもですね、ビクタビ以外については、いわゆるそのコントラクティングって言ってますけれども、ペイヤーサイドと契約を結ぶことで、少し安価に、まあ、古い製品については販売を始めているという認識でございます。まあ、それ含めてですね、HIV のマーケットそのものがそんなに伸びてない中で、まあ、私どもも少しディップがあるように見えるんですが、まあ、B 部社とすると10、12月期も、まあ、ちゃんと追いつくというふうに言っておりますので、まあ、我々はそれを、まあ、信用して注視をしているということでございます。
あともう一個だけなんですけど、ドフルーザー大変いろんなこう、前倒しでですね、いろんなこう、マイルストーンと入っておられるのが、こう、業績予想のプラスになってるんですけども、最初におっしゃった、ちょっと前におっしゃった、その3年ぐらいを目途に、まあ、150か200億ぐらいのものが、こう、ポンポンポンと入ってくる、
はい、
中身についてはその場でっていうのありましたが、
はい、
その総額についても、開発が早く進んでいるので、結果的に言うと増えてるのか、それともその、まあ、木ずれがある意味起きてるのか、その辺はいかがなんでしょうか。
正直言うと、ちょっと今年が多めで、来年がちょっと少なめっていうふうになっています。まあ私どももしかすると承認マイルストーン、来年度になるかもなっていうのも一番最初に思っていてですね、まあ、それで大体まあ500億を3分割ぐらいでっていうお話をさせていただいたんですが、極めて順調に進んでおりますので、まあ、今年度に関してちょっと大きなものをいただいて、その分来年度が少し減ると。いう予定でございます。まあ、ただ、販売が早いので、その分、ロイヤリティ入ってきます。
UBS の関と申します。ご説明ありがとうございました。3点お願いします。1点目がゾフルーザです。ご承認おめでとうございます。で、こちらのワックのお値段アメリカでタミフルとほとんど同じということで、若干個人的には若干上なのかなと思ってたんですけど、まあ、そのご背景と、あと承認要件として、その耐性ウイルスに関する当局からの要求ですね。ただ毎年多分なんかレポート出せっていうことがあると思うんですけど、そのあたりもちょっと詳細にお願いできませんでしょうか。
おっしゃられる通りでございまして、まあ、露出者の判断は、現時点では、アザワイズヘルシーの、臨床症状、まあ、これのみが、ある意味で、その一番、先生方に訴えることができるというデータでございますので、そのあたりから始めさせてほしいということでございますが、まあ、我々とすると、バイラスシェリングについて、まあ、将来の予防投与も含めて、まあ、これしかできない申請っていうのをやる予定ですし、まあ、何より今年度末に関してハイリスクの、まあ、ポピュレーションに申請をいたしますので、こうなってくるとですね、まあ、旧タミフルのブランドと比べてもかなり明確な差別感があるということで、とりあえずそこからスタートするけれども、新しいインディケーションが出た段階で価格については、まあ、再考察したいということでございます。それから、おっしゃられますように、これももう、隠すことでもないので申し上げますが、やっぱり小児の一部分で、I38 の変異が入ってですね、少し、まあ、6日目、7日目ぐらいに、こう、頭をもたげてくるという部分があってですね、まあ、ここについて、我々どういうふうに考えるのか、特にその I38 の変異が入ったウイルスが、どの程度病原性があるのかと、 いうことも含めて今後の課題だと思っています。成人領域に関してはですね、 FDA も含めて、まあ、ほぼ何の懸念もないよねということなんですが、小児領域についてこれからどういう仕様がいいのかということについて、まあ、お話をさせていただく。まあ、ちなみに B 型についてこれだけ明確なので、まあ、我々は A 型も B 型も含めて明確にレーベリングに書いてくれないかということを FDA に依頼したんですが、まあ、タミフルもですね、別に A とか B とか書いてるわけじゃないので、まあ、普通のレーベリングから始めさせてほしいというふうに FDA が言ったものですから、まあ、時間優先でこれについては、まあ、とりあえずアクセプトしたということでございます。
ありがとうございます。あと2点目が、B ブーが10月2日付で、先生方、ヘルスケアプロフェッショナルな方々との関係性ですね、に関するアップデートしています。まあ、GSK、ちょっと過去数年間、いろいろこれが課題だったと思うんですけども、こちらが、まあ、オフィシャルに変更されて、まあ、どういった影響を見てらっしゃるか、特に対キリア堂でですね、そのあたりをお願いいたします。
GSK の代わりに全部話すわけには参りませんが、まあ、ただ、今まで一切、特に疾病の話をする、っていう先生方からすると、薬の宣伝するわけじゃなくて、疾患とか患者様のことを考えるっていう話でも、まあ、お支払いしないということだったので、先生方からすると、もうそれだったらやらないよっていうのは、日本もアメリカも含めて結構大きかったんですが、まあ、今回それがですね、まあ、エマ・ウィルズミの決断で進むということで、まあ、我々とすると、ギリアドソンみたいにばらまくかどうかはともかく、我々とすると、そこは先生方の印象、随分変わるのかなということで期待をしているところでございます。特に日本もですね、一切先生方お払いしてなかったんで、研究会やるたびに GSK の MD が話すっていうのをずっと続けていたので、先生方からすると同じ人の話3回も4回も聞いてもしょうがないよということで、なかなか集客ができなかったのが、まあ、今回はいろんな、まあ、オピニオンリーダーを、まあ、招聘させていただけるということで、そのあたりは随分変わってくるのかなと思います。
ありがとうございます。あとちょっと3点目最後です。簡単に中期的なその利益の伸び方の見通しについてお伺いしたいんですけども、これから多分 HIV のロイヤリティがガンガン増えるっていう状態ではない気がするんですね。で、ゾフルーザもちょっとどれくらい流行るかっていうことに結構ドタスカがございます。で、先ほどあったように再来期からはゾフルーザのロシューからのお支払いがなくなってきて、あと再来期、あと2年でAZ からのクレストールもなくなってくると思うんですね。はい、そんな中で何が伸びていくのかっていうのはちょっとなんとなく見えにくいんですけども、そのあたりいかがでしょうか。
それはもう正直に申し上げて、関さんおっしゃる通りでございます。私でも認識もしておりますし、まあ、だからこそこの7つのプロジェクトというのをアイデンティファイして、8つ目として政治を入れてですね、できるだけ早く、まあ、上昇させてほしい。まあ、今のところは PMDA も非常に好意的にこの政治217については、まあ、コメントいただいているので、まあ、我々、今の予定で順調に行くと、サインバルタの特許儀礼には間に合うかなというふうに思っております。まあ、そのあたりで、まあ、大きく、まあ、売上を伸ばすと、実売りを伸ばすことによって利益構造をということでございますが、こと HIV に関しては、来年度以降、まあ、今のところの予定としては、プラス 10% 前後ぐらいの伸びっていうのは考えられるかなと思ってますが、それ以降はですね、正直カボがどのぐらいマーケットでアクセプトされるのかということで、今それはほとんどインコーポレートしていないので、まあ、これによって2020年以降の収益構造っていうのはまあ変わってくるのかな。ただこれは同業者たさんもそうであるように、今から2020-21の収益の柱をどう作っていくかっていうのは我々、かなり頑張らなきゃいけないという認識は持っています。
ありがとうございました。
大和証券の橋口と申します。2つあります。ゾフルーザのアメリカで先ほどのお話の続きなんですけれど、小児のインディケーションが取れる時期、下流剤が発売できる時期っていうのは、いつ頃というふうに我々は考えておけばいいんでしょうか。
小児については、今のところは 1.5 年ぐらい後かなというふうに今思っております。まあ、ハイリスクの方がもしかしたら早いかもしれないというふうに思いますが、ハイリスクの一部分が小児でございますので、まあ、これ含めてですね、もうすぐ申請をして、多分このサプリメンタル NDA って、バウチャーかなんか使わない限りプライオリティレビューにならないって認識しているので、そういう意味では10ヶ月。 プラス、まあ、アルファぐらいで 1.5 年ぐらいなのかなというふうに思っております。
下流剤はいかがですか？
小児と同時期にさせていただきたいと思います。
わかりました。それから2点目が、国内の販売のあり方についてなんですけれども、私の理解では、御社は、領域の MR も置かないポリシーだっていうことだったと思うんですが、はい、今回、一部2つの製品については、セミに MR を置いたと。で、これは、この2つが特別なのか、あるいはポリシーが少し変わったのか、で、ポリシーが変わったとすれば、それは環境変化によるものなのか、それとも御社の、置かれている位置が変わってきていることの表れなんでしょうか。
この2つが特別だというふうに今認識しています。さっき申し上げましたようにサインバルタ、それからインチュニブ、ゾフルーザを含めたインフルエンザファミリー、これはですねジェネラル MR で、全先生方を回らせていただくと。ただムルプレタもそれからピレスパも大きな病院の土専門の先生がお使いいただくっていう製品なものですから、私ども病院を回ってる人間でもかなりこう、中身が濃いというか、密度の濃い議論をしないとですね、なかなか難しいということで、この二つが、ある意味で特別というふうに我々は考えています。ポリシー等の変更をしたわけではございません。
ありがとうございます。以上です。
クレディシスの酒井です。ちょっと私の計算間違ってなければですね、下期は計画は下方修正になっていると思うんですけど、利益ですね。それは説明で社長おっしゃられたように、頑張る部分を残しているから、あえてこういう数字を作ってきたという理解でよろしいんですか。であるならば、何がそこにクッションとして残っているのかですね、特に利益面のところなんですけども、教えていただきたいんですが。
これも同業他社さんも一緒だとは思うんですが、私ども費用の部分については、販管費と研究開発費とその他部門ということで、とりあえず申請を出させてですね、その各本部の意思を。で、まとめ上げて、どのぐらいに収めようかということを、社内で議論するというやり方をやっております。今年度の下期について、これちょっと言い過ぎかもしれませんけど、紙機未達分を載せてる本部があるんですけど、絶対できねえだろうとは思ってますけど、っていうのは活動ベースではほとんど、変わらないはずなのに、紙機の未達分って本当に載せられるのかというと、かなり厳しいんではないかなと思いますが、各本部が強い意志を持って何とかやりたいというので、一定以上認めさせていただいたということでございます。私個人としては、元々の下期をほぼ継続させていただくぐらいの、形が現実的だろうと。
わかりました。あと二つ、パイプラインのところでですね、このカボなんですが、はい、これ、リパブリンとの注射で、これ、トゥーショットですよね、はい。で、結構痛みがあるっていうのはラテの結果で出てきてると思うんですが、はい、この辺は改善の余地があるんですか。つまりワンショットにできるのかどうか。
ジョンソン&ジョンソンがリルピビリンに関しては相当特別なフォーミュレーションを作っており、なおかつそのデータをほぼ開示してくれないっていう状況なので、今のところはセパレットトゥーショットのイントラマスキュラーということで行っております。液量もそんな少なくないので、結構痛いだろうとは思ってはいるんですが、今のところはやっぱり患者様からすると毎日飲むよりマシということで、人気をいただいているということなんですが、ただもうリルと組む範囲ではこれ以上ワンショットで一つの注射剤に入れてっていうのは難しそうなので、それ以外のパートナーカンパウンド、私どもの新しい抗 HIV もそうなんですけれども、このあたりを含めてですね、GSK は GSK なりに、私どもは私どもなりに、カボを最大化するためのパートナーカンパウンドというのを今一生懸命作らせていただいているということでございまして、カボプラスリルは多分当面今のままでいくんだろうという認識でございます。
わかりました。ありがとうございます。あと、最後はステージでしたっけ、はい、これは確か説明会を予定されてたのをキャンセルされたのは、確か政治のもう一つの確か、手術代がアドコムかなんかにかかって、 で会社全体にあのなんかクワイエットピリオドというか、はい、制限がかかったためというふうに聞いてるんですが、
はい、
これまた改めて開催される予定とかですね。
必ずやります。あの向こうの CEO のジェフ・ジョナスからあの電話をもらって大変申し訳ないと。ただまああのブループレの論なんですけども、アドコムが予定されているのでしばらくちょっと身動きが取れないということで、まあこのアドコムが終わってからですね、可及的速やかにまあ我が国に来てですね、あのお話をさせていただきたいというふうに申しております。
そのブループレドンの方はですね、はい、導入される予定というのは以降こういうことはないですか？
ございます。あの前もちょっと申し上げたかもしれませんが、我々とすると蛍光剤の政治217が、あの特にサインバルタの後継品目というだけでなくですね、まああの寛解が非常に早いし、すごいパーセンテージが高いと 65% から 67% ぐらいということで、そこの交渉をしているときに、あの産後打つっていうことでブルプレノロンについて交渉してたんですが、2品目の交渉って結構時間がかかってしまって、あのちょっとあの我々は217早く始めたかったので、とりあえず217だけ閉じさせてくださいということで、現時点でも、まあ、ブープレノロンをはじめとする政治のパイプラインについてはずっと話し合いを継続しているということ。
ありがとうございます。ご説明ありがとうございました。メリルリン治療証券によります、新井と申します。
2
点、質問がございます。まず、HIV ロイヤリティの紙機の着地についてなんですけれども、その計画を若干未達だったということは、これは価格部分が想定よりもこう、抑えられてしまったということなのか、数量ベースなのか、もう一度ちょっと整理させていただいてもよろしいです
か？まあ、ここにいますけれども、若干為替が。円高に触れましてですね、少しオプティミスティックに150に近い形で取れるかなと思って予定してたんですが、まあ、実際146とかだったので、いただいているポンドベースではほぼオントラックだったんですが、円に翻訳するときにちょっと足りなかったということになります。
それでは例えばギリアドとのその競争において何かこうまあこうなんていうんですかね、こう打ち勝つためにこう価格を引き下げたとか、そういうことでは特段ないということですね。
多分皆さんご承知の通り、もともと少しドルテグラビルプラス、まあ、エフジコムとしてのトリーメクはですね、少しギリアドさんのものより低めに、設定しておりますので、その状態でずっと動いているというふうに認識しています。
わかりました。あと2点目に、その、まあ、来期のその HIV の成長が 10% 前後だという説明についてなのですけれども、まあ、どういう内訳のイメージを持っておけばいいのか、例えばそれは既存薬の価格の引き上げなのか、それとも二剤配合剤の数量ベースでのボリューム成長なのか、こうイメージを少しお聞かせいただけませんでしょうか。
はい、少なくとも、3TC のコンボで来年の中頃以降しか出てきませんので、現時点で 10% 内外っていうのは今のフランチャイズの中で、まあ、マーケットも少し伸びていますし、もう我々のシェアが、まあ、微増であるということから考えさせていただいておりますが、価格面についてはおっしゃいましたように、非常にまあこのトランプ政権も含めてですね、どうなりそうかっていうのは読みにくい中で、まあ正直申し上げるとギリアドさんそこまでのフレキシビリティないと思います。我々 3TC 出すことで、まあドルテグラビル単剤プラスアルファぐらいで、ナイーブにしてもエクスペリエンスにしても使えるっていう状況になりますので、まあ、この場合には私ども今 25% ぐらいのシェアなんですが、40% ぐらいのシェアは取れるかなということで、まあ、それを合わせてでございます。それからカボにつきましては、まあ、ラテ2の168ウィークが出てですね、非常に良かったので、まあ、そういう意味では体制であるとか、マーケットがある程度懸念を持っている点っていうのはだんだん払拭されつつあるのかなと。ただ、酒井さんおっしゃったように、2つのセパレートインジェクションで、緊中でそれなりに液量多いっていう中で、HIV の患者様の中でやっぱ注射嫌だっていう方がおられるのも確かなので、まあ、全てが取れるわけではないと思いますが、ただこれリスパダールの LA の例を見ると、やっぱり2ヶ月に一遍とかっていうと、患者様の利便性高いということで、価格面ではですね、今のどちらかというと3剤合剤の価格をある程度維持させていただけるのかな、まあ、蛍光剤と明確に違うということで、そこらあたりはですね、価格面でも少し強い勝負をできるかなと思っています。
あ、すいません。東海東京の中根ですけど、1点だけなんですけれども、
はい、
あの、まあ、戦略的事業投資ということで200億という枚数字をいただいて、まあ、ロートの再生量の時にちょっとお電話したら、その、まあ、開示はできないけど、予算から逆算してくれみたいなこと言われたんですけど、まあ、あの、足元ではですね、HIV、それからインフルエンザで、まあ、相当キャッシュが入ってくる。これを短期的に、その予算をですね、ここにかなり集中的に投資するというふうに見ておいていいんでしょうか。
極めて難しい問題だと思います。あの、私ども今、9月段階で自己資本比率が 86.6 まで上がってまいりまして、まあ、約3ビリオン、3000億円のキャッシュが、まあ、すぐに使える状態にあるということでございますので、まあ、もともとあの、そんなに簡単に MA とかをするつもりはないんですが、ただやはり、あの、ここまで来るとですね、関さんのご質問、あの、2020年以降どうするかっていうことで、まあ、あえて先ほど申し上げなかったんですが、このあたりはですね、少しトップラインを貢献してくれるようなものについても考えていかざるを得ないのかなと。あの、何も決まってるわけではありませんし、何か交渉してるわけではないんですが、まあ、そのあたりはどうしても次の塩野義の成長を考える場合には、まあ、考えなきゃいけないのかなというふうに思っています。
これあのトップラインとおっしゃられたんですけども、ここの文章を読むと開発工品やその新規技術導入っていうので、まあ、かなりそのなんですかね、そのタイムスケジュール的にはあの幅が広いようなイメージ、短期的にそのトップラインが上がるんじゃなくて、もっと先のものを見るっていうイメージを持っておけばいいですかね。
あの、今年度のいわゆる戦略的事業投資に関してはおっしゃられる通りでございます。あの、あと50億の枠っていうのを下期に持っておりまして、これについてはやはり今までの延長、まあ、どちらかというと技術、あるいは将来の種、研究本部、開発本部の強化というものに使わせていただくんですが、先ほど私申し上げましたのは、まあ、それだけではなくてですね、それ以外のことも、まあ、考えなければいけない時期に来ているのかなということを、まあ、申し上げたつもりでございます。
これしつこいようなんですけど、紙機でそのロートの再生量でお金使って、まあ、下期50億ということなんで、もう50億はまあ最低限使って投資するっていう、こういうふうに考えておけばいいんですか。
私どもアリの段階のものからですね、まあすぐに臨床に入れるものも含めて、まあいくつか今交渉中でございまして、あの、くどいようでございますが、あの、アメリカのベンチャーをですね、その数ビリオンで買うっていうのは、よほどパイプラインのない会社さんのやっておられることで、もう我々のように社内的にも相当パイプライン強いと。いう企業がやることではないかなと思っておりますので、まあ、あの、おっしゃられますように技術、まあ、あるいは、あの、アーリーの段階のもので、今、最低でも4つぐらい交渉中だと思いますが、まあ、そこで50億ぐらい使わせていただこうかなという意味でございます。
よくわかりました。ありがとうございます
。すいません。少し時間を超過してしまいました。これにて、終了させていただきます。どうもありがとうございました。